一部というか前の公録も聞かせていただいて、面白いなと思って聞かせていただきました。すごい経営コンサルの先生でいらっしゃるんですよね。
はい、
すごい、そういったお話あんまり伺ったことないのですごく興味深くお聞きしました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、本日はエルフハイエルフの、
そう、なんかお耳をつけてということで、メイドックという感じで押していただいたんですけど、今日このような会になぜ私をこう呼んでくださったのかなというところすごく興味があるんですけど、お聞きしてもいいですか。
はい、
はい、
そうですね、やっぱりお店のやっぱり和やかなコンセプト、温かいコンセプトのお店を作っていきたいなと思ってます。
はいはい、あ、お店を作っていく感じなんですね。
はい、やっぱこう村があってその村の中でお困りごととかがあるけど、やっぱりこう村のに楽しい日常を守っていきたいなというところで、
それが今日のコンセプト
なんです。
あ、なるほど。じゃあ皆さんはこう村民というか。
そうなんですね。
感じなんですね。
そうです。
じゃあ村長ですかね。
私はその旅人です。
旅人なんですか。
そうです。
びっくりした。村長じゃないんですね。
旅人です。
まさかの旅人設定でした。
そうです。コンサルタントは、は
い、
風来坊です。
へ
ー。その組織に、
はい、
その会社にいつかなくって、社長さんにはならないです。
あー、なるほど。
成功は見送るのみです。
あ、じゃあここでいう社長は白洲さんになる感じですかね。
いやいやいや、まあ、なんていうんですかね、画面だけみたいな感じですけど。
いやいやいや、社長よ、社長。
いやいや、ハイエルフさんに何かそんな言われると確かない。でもこの一歩一章のイメージは何だったんですか、フルミカさん。
そうですね、やっぱ村のやっぱりこうなんだろう、こう健全なその発展をですね、みんなでお祈りしようということを思ってます。
はい、なるほど。こう社長でありなんかシスターである方にこう祈っていただいて、それにこうお仕えするメイドさんみたいな感じですかね。
あ、シスターもなかなか罪ですね。なんかやっぱり上流階級の、ね、エルフをこう
見落とし
ていきたいという、なんともこう間違ったりな。
いや、聖女様なので。
いや、普段は急に話変えるっていう。
はいはいはい、大丈夫です大丈夫です、全然大丈夫です。
最近やりたいコスプレはない
ですか。すごい、なんか飛びましたね。え、しらすさんはもうコスプレされますよね。
あ、そうですね、年に何回か写真撮りに行ってます。
え、コスプレってご存知ですか。わかります。
はい、
木下先生は。
はい、わかります。
コスプレされたりしないんですか。そろそろハロウィンだから。
ああ、ハロウィンしたい。
はいはい、
するとしたらなんだろう、なんかこう文豪の着物とか。
ああ、似合いそうですよ。すごい似合いそう。
文豪ストレイドックスとか。
文豪ストレイ、消滅都市にもなんだろう、文豪がいたんですよ。
はい、すごいなんか詳しいですね。
なんかそう、ノンフィクションだと言ってて、はいはい、フィクションがその文豪がいるんです。
へえ。でもなんか似合いそうです。なんかコンサルさんも結構こう紡いでいくじゃないですか、ストーリーをね。だから文豪さんもなんかちょっと自分と重なる部分があるんですかね。なんかコスプレってそういうちょっと自分と重なる部分があって、なんかこうこのキャラやってみようかなみたいなこととかって結構ありません？
私割と真逆を選ぶタイプですね。
あ、真逆なんだ。
なりたいみたいな。
あ、この子みたいになりたいなみたいな。
はあ。なかなか、まあ、似たキャラはあんま好きにならないですね。なんかつくなこいつみたいな。
あ、そっかそっか。でもなんか見た目のフェチみたいのありませんか？
あ、ありますね。大体まあなんかそういう好みでは選びがちですよね。
髪の毛が長いとか。
そう金髪養生好きみたいな。
あ、
まあ、なんかでも似合うで選んだりもするから、まあ難しいところではありますけど、
なんかフェチズム的なのあるんですか？
フェチズムあるとしたら、だからその文豪ですよね、僕は。あ、
文豪。え、女の子に対しても文豪っぽい方が好きなんですか？
いや、僕はやっぱ僕自身にかぶるそのキャラに一番感じるかな。
女性のキャラに対してもなんかこう重なる
ような。女性はそうだな、やっぱ お姉さん
キャラ。
そう、なんかこう身長が高くて頼れるみ
たい
な。あ、そう、僕はそう、そう、甘えたい。そう、
母が、
おば、祖母、うん、なんだろう、
バブリーですね。
バブリ
ー、エモいです。バブリーですよ。最近流行ってますね。
あ、じゃあ本期はもう 最適なアニメあるじゃないですか、うん、絶対攻撃、あのちょっと調べてくださいバブリーが詰まり狂ってるアニメがあるんで、よかったら見てほしいなと思いますけど、
なんかそういうオタクというかアニメとかコスプレとかそういったところになんか経済的な何かを感じられたりします？
いや、それは感じますね。みんなすごく熱心で、なんか熱心すぎて100万とかいく人もいる。
え、何がですか？100万
衣装が100
万。あ、衣装が100万円の持ってます？
私は100万円かけたことはないんですけども、中にはいらっしゃいますよね。あの
なんか甲冑とか、そうなんかすごいガチガチのやつですよね。
あー、ゲーム系のこう、キャラとかね、
行
われてる人とかだと、うん、もう FF で、あ、なんかでも聞いたことありますよね、それぐらい。でも十何万かけるのとかは割とザラだったりもしますし、
でもね、なんかそういうやりたいことをお仕事にできるっていうのはすごく幸せな方が多いなって思いますね、コスプレ業界ね。なんかあのコンパニオンさんですとか
もありますしね。はい、ゲームショーとか。
あ、ゲームショーさん行かれたことありますか？
私は取材に行くんです。
あ、取材されるんですね。
はい、
へえ。あのコンパニオンさんを取材されるんですか？
全体をですね。
え、じゃあもうまた今度、今年も行かれるんですね。行
きますね、もうすぐですね。
なんか今年気になられてるコンテンツとかありますか？
これからですね。
これからちょっとリサーチをして、
リサーチ、向こうからまあこう
取材してくれみたいな
のが来てますね。
あ、そうなんだ、すごいですね。
あとは名古屋であるコスサミですね、は
いはい。そこもなんかすごいパワーを感じますよね。
そうですね、行きたいなと。
コスサミ行ってきまして、今年は。で、モンハンの人がすごくパワフルでしたね。やっぱモンハンコスプレですごくガッツがあって、
ね、またなんか装備とかもなんか自分がプレイしてるキャラに合わせて作られたりとかしてる
方も、はい、もうリアルで、すごいこうパワフルに動いてて、力いっぱいで、女性の方と男性の方のペアで、
あれですか、なんかパフォーマンス見られたり
しますか？パフォーマンスしてます。
パフォーマンス見た
で、ちゃんとパフォーマンスしてるし、音と合ってるし、レベルアップの音とかチャララーンってなってるし。
なんかコスプレサミットっていうのがあるんですけど、ご存知ですか？パフォーマンス分かります？分かんない、分かんない方に言うなら何て言えばいいんですかね。なんかこう世界中からコスプレファンみたいな人が来て、こういうステージの上で音楽に合わせてなんかキックとかパンチとか、
そうなんです。
作品っぽい動きをするんですね。
まさに作品の動きをする。
で、まあ、一個の劇みたいな感じになるんですけど、
うん、劇ですね。まあ、
日本の昔でいう金ちゃんの仮装大賞みたいな感じですよね。
ちょっと分かんない
ですね。なんかその中でなんか今年一番熱かったチームを決めるぞみたいなことをやってるんですよね、毎年。
そうです、そうです。
ね、その中で今年はモンハンが、どこの国だったんですかね？
オーストラリアでした。
へ
え、僕的に好きだったのはベトナムから来られたお嬢様で、はいはい、その着替えをくるんくるんとダンスで回りながらするんですよ。
はいはい、おー、早替えをステージでやる。
4回もするんですよ。
なんか
どんなマジックだろ
う。なんかもうスタッフの人数が何人で決まってて、でなんか機材も自分で持ち込むんですよ。で、なんかその 着替えするところのもう全部自分で組み立ててとかやってるので羽が広がらないとか、すごい皆さんなんか2日間ぐらいで結局空輸するわけで、それをなんかこう組み立たったまま持ってくるわけにはいかないので、一回バラしてホテルとかで作ってるらしくて、いやすごいですよね、やっぱり
すごいですね。
結構その造形の人とかってなんかその組み立てするように作るのも楽しいみたいな言ってる人も多いですからね、いかにこうコンパクトにしまえるかを考えたいみたいな。
才能ですよね、もう
私全然できないですね。
ああ、フランスでジャパンエキスポで、
はい、
フェイト、
はいはい、
でしたっけ、
はいはい、
はい、あの今年のジャパンエキスポをフランスの7月にやったやつにライブをしに行かせていただいたんですけども、
すごい、
行きたいと思えば結構誰でも行けるんです
けど、いやそういうわけにはいかないですよ
せっかくだからやっぱ日本っぽいコスプレをしようと思って、あのフェイトの FGO の清姫ちゃんのコスプレをしたんですよ。
あ、ま、着物チックな感じですもんね。
そうですねやっぱあと、まあ心のやっぱ洋風キャラだとやっぱ外人さんの方がね、なんかしっくりくるんじゃないかと思って芝風のキャラで
僕
もできましたけど、まあなぜでも、まあ、みんなフランスの方々日本、まあジャパンエキスポってぐらいなんで日本のことが好きな人しかいらっしゃらないから、かなりウェルカムな感じで歩いてるだけでなんかジャパニーズみたいな感じで来てくれて、なんかこう高いなと思って感激しました。
すごい。何の曲演奏されたんですか？
あ、でもなんかあの普段からライブ活動でアニソンカバーとかしてるんですけども、まああのマクロスとか、
ああめちゃめちゃ盛り上がりそう。
やりつつでもあっちではやっぱりそのグレンダイザーとか、あと今なんかやっぱヨーロッパ僕のヒーローアカデミアが流行ってるみたいで、結構ヒロアカのコスプレの方もすごく多くて、なんかまあ普段はやってないんですけども、まあ若干こうこびた選曲といいますか、まあ喜んでもらえそうな選曲を
なんか聞かせて、せっかくねやるならね
盛り上がってもらわないと。
そういうリサーチはどうやってするんですか？なんかギリまで現地に行けないわけじゃないですか？
あ、なんかあ、でも前年も行ってましたよ、はいはいはい、その時の感覚とかもあって、なんかのコスプレ多かったよねとかやって、あとはなんかひたすらフランス語でググるみたいな、コスプレ写真みたいなのでググって、なんかこういうのを着てる人が多いんだなとか、あとなんか事前にジャパンエキスポに来るお客様もこう日本から来る人のことをリサーチしてくださってるみたいで、そういう方々のなんかアイコンとかツイッターをこうパッと見て、はいはい、こういうの好きなのかなとか思ったりとかしてリサーチしてますね。まあ、ただまあなんかやっぱり根強いワンピース、ドラゴンボールとかなんかこうジャンプ黄金漫画みたいな、
はいはいはいはい、
あの辺がまあとにかく人気なんだなというのは、まあヨーロッパ全体そうみたいで、その辺メインに。
すごいな。そういうところまでこうちゃんとリサーチしていらっしゃって、なんかそういうところがなんかこうレイヤーさんってすごいなって思います。
いや私なんかよりもよっぽど
リサーチの方が、なんかセルフプロデュースっていうんですかね、そういうの。
いやでもなんかそのコスプレ、まあライブは別として、コスプレは私全然なんかコスプレイヤーって名乗れるほどだと思ってないんで、
いや
あの衣装作らないですし、
いや最近はでもなんか自分で作るよりも綺麗なものが出てたりとか、
そうですよね、うん、で、あとなんかまあ作るの結構何回かはやったんですけども、辛すぎたっていうのと、あの下手くそすぎて
タスクがね、やることが多すぎてなんか追いつかなくて、結局前日にまだ布みたいな、
まああるあるですよね。
なんかね、流行りですよね、まだ
金、
まだ金、
レイヤー界隈
ではよくあります
でもなんか結果作った方がお金がかかったんです、下手なんで、あの
いや
とにかく買い直すとか布と
か
なんかやったりとかして、買ったものを値直しするのが もうちょっと限界だなと思って、だいたい買っても忠実じゃなかったりするんで、はいはい、基本のやつ買ってちょっとこう、う
ん、いじるね、いじる、あでもなんか愛を感じますね、なんか今ちょっとできない、そのまま聞いてる方も結構いらっしゃるから、なんかそういうの聞くと愛があるなみたいな、
いやいや、まあでもそれぐらいは普通じゃないですか、
ああ普通
いやいやいやいや、今なんかすごいレベル上げちゃいましょう、いやいやいや、ハードル上げちゃった、ただなんかウィッグのカットを全くしないとか、
はいはい、
そういうのは
ちょっとなんかダメやっちゃダメなことですね、
まあ、どうなんですかね、でも楽しければ何でもいいと思うんですよ、
あ
なんか
心理ですね、
やっぱすぐ炎上するじゃないですか最近って、なんかそのクオリティがとか、なんかカラコンしてないとか、
どう思います、炎上です、
炎上なんかあの結構2パターンあって、クオリティが高くないと許さないマンと、うん、なんか意識高すぎるのなんかタクマンとか、なんかこういろいろ何でもかんでも、まあ、出る杭は叩こうみたいな、
愛が重いというか、
まあ、こうあってほしいって気持ちをこう見えないからネットだとぶつけがちというか、
昔はこうレイヤーさんの人数ってあんまりいっぱいいなかったじゃないですか、
そうですね、
今すっごいいっぱいいるんですよ、もう周りを見たら同じキャラとか結構イベントで会う確率が高いんですけど、昔はねあんまり、おかしいとか言っちゃいけないけどあんまり出会えなかったから、同じコンテンツを好きっていう相手が一人でも見つかったっていうのがもう幸福というか、
確かに
幸せみたいになってるけど、なってたけど、今ちょっと競争みたいな、
そうですよね、
なんかファボとかいいねとか、うん、フォロワーの人数とかね、そういうので評価しちゃうのはちょっとね難しいですよね、
あくまで遊びなんだしね、なんか本人が来て楽しければ、うん、まあなんか例えばそのまあ書き方にもよると思うんですよ、その全然あれなのになんかこうしゃしゃったことを書きすぎる SNS にとかいう人が、まあ、ちょっとこう機嫌な気持ちにさせられるのは、まあ、まあ仕方がないのかなと思いますけど、基本的になんか本人楽しければ周りがとにかく言わないでほしいなとは思いますけどね、まあ、なんでね、なんかこのコスプレ楽しく続けていくためにみんななんか穏やかに穏やかに
心穏やかにね、みんな仲良く、
はい、
仲良くね、世界は丸いよみたいな、
そうですね、
思いました、丸い
すごい、でも分かりみが深いなって思いますね、なんかそういうのこうレイヤーさんじゃないですけど見られてて、なんかツイッターとかで見たりしません、なんかそういう炎上というかそういう大騒ぎみたいなことが結構あったりもするのかなって、なんかコスプレ学級会って言うんですけど、なんかそういうの見てちょっとこうコスプレされてない方からなんか思われることとかありますかね、
そうですね、みんな仲良くしてほしいですね
そうですよね、みんなね可愛い、みんないいみたいなね、
うん、僕はやっぱり元気があるというか、
うん、
なんだろう、表現したい感じがするといいかなと思ってて、
うんうんうん、
で思うのはだからキャラクターがあるコスプレが、原作がある版権のコスプレと、
はい、
あるいはメイドさんとか動物とか一般的なコスプレというか、それとあともう一つありますよね、なんかこうスタイルを誇るコスプレみたいな、
うーん、
あーはいはい、あのコスホイックとかそっち系って言いますか、
うん、まあでも
どちらがグラビアよりとか
っていうんですかね、そうそう、そんな感じかな、はい、
うん、
まあでもだとしたらサクさんとか、
はいはい、
お締めあげちゃいますか
サクさんがお好き、
うん、いやサクさんは元気系かなと思ってて、
元気系、
うん、まあでも
だってコメントがなんか元気でよかったとかそんな感じ、
うん、
なんか美しいとかみんな言ってるから、
うん、
そうなんだろうなと、あれは 癒し系なんだろうなと。
それは間違いないですね。めちゃくちゃ癒されますね、うん、
すごい。サクさんは先輩、大先輩ですね。結構昔からもういらっしゃって、うん、すごい自分のスタイルがものすごくいいスタイルをお持ちで、でもちょっと背が小さいみたいなところも多分ご本人気にされてると思うんですけど、それをすごくいい感じでこうカメラの前で本当に綺麗に体をこう見せられますし、すごい、なんだろうな、
作品がコンセプトがきちんとあるんです、うんうんうん、
なんかちゃんとね、自分の中に強いものがあるんだなみたいなのはすごく感じますよね。
それは感じますね、
うん、なんか自分とかこうポキポキ折れちゃうなんかこう人に言われたことでなんかこう右往左往して、あ、これもいいのかなみたいなこう行きがちなのですごい憧れますね、うん、木下先生は割とこう軸のある感じですか。
いや、みんな軸がある人はどの業界でも好まれると思います。
あ、いいですね、うんうんうん、好まれたい。
いや、十分好まれてますよ。
いやいや、全然好まれないですよ。
やっぱり人はみんな期待を持ってるんですよね、うんうん、希望期待というところを何だろう、共に実現していけるというところなんですよ。みんなやっぱり生きる希望と期待を求めてて、うん、だから紅茶のように飲み干してしまえるものではないんですよね、希望とか希望っていうのは。常に満たしていくところが、満たしていきたい、そこに気づいていれば、だから安全にかつ自分のやっぱり軸を打ち出していけるのかなと思いますね。例えばサクさんのコミュニティはとても安全じゃないですか。みんな温かい人が集まって。
ああ、そうですよね。サクさんのファンの方もすごく、うん、多分いい方が多いんでしょうね。
いいですよね。なんか安全で温かい感じがしますね。だからなんだろう、いいものを使いようなんですよね。やっぱり車も、うん、高性能な車も温かい気持ちで乗ればみんな温かくもてなすことができるじゃないですか。だからやっぱそういうやっぱ温かい心という、そして希望とねを満たす、期待するというところ、
そういうね、なんていうんですかね、うん、リーダーというか各の方がきちんと明るくて元気のいい方だと、こう周りにそういった方がねこう集まってくるのかなっていうのはすごく感じますよね。
はい、
なんかきっとリーダーの方がこういう風な世界にしたいなっていう風に望んでるってことも、はい、おそらくそのオタクというか周りの、ね、うん、ファンの方たちは思われて、そういう風におのずと ね、
う
ん、
そうです
ね、なるんでしょうね。
はい、そうなんですね。なんか本当サクさんの作品をいただいたんですけどね、すごくね、なんかこう希望と期待がね満ち溢れてくるんですよね。
じゃあぜひ次回のゲストでサクさん呼んでいただいてお話お聞きいただいたらいいんじゃないかな。ちょっと誘ってみたらどうですか。
素晴らしいですね、本当。
ぜひぜひぜひ見ます、見に来ます。
そうですね。オタクとマニアってどんな感じがします？言葉の感覚として。
オタクとマニアですか、
うん、
マニアックとか、
そう、何か層が違うような気がします、オタクとマニア。
なんかマニアってこう集めたがりみたいな、
うんうんう
ん、なんとかマニアっていうと、なんか靴下マニアとか言うと靴下めっちゃいっぱい持ってる人みたいな感じがして、なんか靴下オタクっていうと、いや、どこどこの靴下いいよみたいな、なんかこうちょっと言っていくタイプみたいな感じですかね。
そうですね、そう思います、
うん、
まあマニアって言ったら、だからリスト集めをしたがる人かな。リストするんですよ、あれもいい、これもいい、こっちもいい。オタクはこだわり抜いて深めていく感じかな。やっぱビジョンを持ってるのがオタクで、うん、はい、マニアはやっぱ C の方かな、この図で言うとね、
うん、
まあ、リストを集めるって感じ、
うん
うん、結構だから漢字が違うけど、だからビートオタクとは言わなくてビートマニアって言いますよね、あのゲーム
の。確かに、
うん、
確かに確かに、なんか納得しますね、
うん、そうですね、うん、オタクはやっぱりこうフェチシズムです、うん、でマニアの方はっていうと結構ベタなテーマが下敷きになってるんですよね、ビートマニアもそうだし、 いっぱい曲をマニアックに集めてるけど、その根底にあるテーマはリアルで、ああなんだそんなことかっていうようなテーマですよね、ビートマニア。でもそれをこうぼかしてるとなんかロマンチックに聞こえるっていうのがマニアの世界かな。
ロマンチック、
ロマンチックなんですよね、そのビートマニアって。その元ネタを言わないから、それがマニアかなと思ってて、元ネタがわからないからいっぱい集めるわけですよね。なんかビビッとくる感じるものを収束して集めまくって、その結果、ああこれだと気づいたら結構リアルなテーマだったっていうのがマニアの世界です。
木下先生自身はマニアですか、オタクですか。
マニアです。
あ、マニアなんですね。
C ですよね、この図で言うとやっぱりコテコテの C の方です、ね、
なんか今回私このお話し合いというかこの会議に参加、初めて参加させていただくんですけど、この C って何ですかね。
C はやっぱりマニアですよね、ここが。
何かの頭文字ですか。
これは PDCA サイクルですね、これは元ネタは。
PDCA。
それはその作って使うということの、この循環を。
循環の話ですね。
円環ですよね、円状になっているからね、円形になっているから。そういうことですね。だから人は自由に生きてるようだけど、結局螺旋階段を歩き続けなければならない。
すごいなんか深い話になってきましたね。
だからまさにピンクローズの話ですよね。ボロボロに傷ついたロボットだけど、穴に落ちていって、で、そのなんだろう、そのコアに行き着くと新しく体をすることができるけど、何かシーン的にはワンテンポ戻っちゃったよっていうところで終わるんですよね、あのミュージック。で、一番クライマックスのような歌詞から始まるんですよね。今だけ好きだったふりしてから始まるんですよ。この図に書いたような感じですよね、つまり。で、そのクライマックスまで行っちゃったけどボロボロになっちゃったから、そのなんか穴に落ちていって甘い香りを香りながら、そこにコアを通っていくとなんか体が新しくなって、だけどなんかそのワンサイクル戻っちゃったみたいな感じで。
ご存知ですか、
あのなんかビーマニの
曲。そう、ビーマニの曲。
ビーマニなんですね。全然私ビーマニやったことなくて。
ニテラの曲ですよね。あのこう鍵盤が7つある
ので。ビーマニお好きなんですか。
ビーマニが好きになって、
はいはい、
それからいろんな他のいろんなゲームの代わりになったんですよね。消滅都市とビーマニーですよね。で、他のゲームもやってはみるけれども、あんまりこう、でもビーマニーと消滅都市だけ何年っていう単位で延々と飽きないから、あんな、なんだろう、湿気たテーマなんですけどね。
そんな湿気たテーマなんですか。
湿気てますよね、やっぱり消滅都市もね、なんか昔話のようなお話で。
私もビーマニはあんまりやってないんですけども、あの、
はいはい、
好きみたいで、結構前からあのシリーズのバケー
ション
シリーズ。
そうですね、バケーションが多いですよね。リゾートアンセムってい
う
タイトルが10年前のあれですけど、アンセムといえばやっぱフィリピンなんですよね。
フィリピンは行ったことがないです。
まあマニアックな国ですからね、とっても。
本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。